クリスチャンでない人々はキリスト教に対してどのような印象を持っているでしょうか。良いことをするように教える真面目な教えだという印象を持っているかもしれません。しかしもしかすると悪いことをしても懺悔すれば許されるという無責任な教えだという印象があるかもしれません。キリスト教の教えにおいて罪の許しということと良い行いをするということがどのように結びついているかはクリスチャンでない人々にとっては分かりにくいことです。そしてクリスチャンにとっても罪の許しと良い行いがどのように結びつくかはキリスト教の教えをよく教わなければ理解することができないのではないでしょうか。今から約460年前にドイツのハイデルブルクで作られたキリスト教の死の要約であるハイデルベルク信仰問答という文書はキリストを信じれば恵みにより罪を許されて救われるということとキリストを信じる人が良い行いをするということの関係を次のような問答で教えています。質問の方ですが、私たちが自分の悲惨さから自分のいかなる功績にもよらず恵みによりキリストを通して救われているのならば、なぜ私たちは良い行いをしなければならないのですか。もう一度申しますと、私たちが自分の悲惨さから自分のいかなる功績にもよらず恵みによりキリストを通して救われているのならば、なぜ私たちは良い行いをしなければならないのですか。答えは次のようになっています。なぜならキリストはその血によって私たちをあがなわれた後にその聖霊によって私たちをご自身の形へと生まれ変わらせてくださるからです。それは私たちがその恵みに対して全生活にわたって神に感謝を表し、この方が私たちによって賛美されるためです。さらに私たちが自分の信仰をその身によって自ら確かめ、私たちの経験の歩みによって私たちの隣人をもキリストに導くためですとあります。で、この問答によりますと、キリストを信じることによってキリストと結ばれた人はキリストの十字架の犠牲の効力によって罪を許されるだけではなくて、キリストが送ってくださる聖霊によって清められるので、神様に感謝して良い行いをするようになるということです。キリストを信じていれば罪が許されるのだから、どんどん罪を犯して許してもらおうというのはキリスト教の教えを正しく理解していない人の言うことです。キリスト教の教えを正しく理解している人はキリストの恵みによって罪を許されたことに感謝をして聖霊に導かれて良い行いをして生活しようとするのであります。旧約聖書の創世記の1章26節と27節に記されていますように、本来私たち人間の魂は神様と正しい交わりを持ち、神様の御心に従って生きるように神様の形に作られていました。ところが人類の先祖が神様に逆らったために、人間の魂の形は大きく歪められてしまいました。そして神様の御心に反することを行うようになってしまいました。つまり、 罪を犯すようになってしまったということです。しかしそのような私たち人類を救うために神様の一人子であるイエス・キリストが十字架につけられて死んで私たちの罪の償いをしてくださいました。そしてそのキリストを信じることによって私たちの罪が許されて神様と和解して神様と正しい交わりをすることができるようになりました。神様との正しい交わりをする人は神様の霊である、またキリストの霊である聖霊を受け続けることができます。聖霊の働きによって魂の形が本来の神様の形へと変えられていくのです。そして神様に感謝して神様の喜ばれる良い行いをするようになるのであります。ところが罪を許されて救われた後も私たち人間の魂の中には神様の御心に反することを行う性質がしつこく残っています。パウロはそのような罪に染まった古い自我を肉と呼びました。そして罪に染まった古い自我の重い行いをこの手紙の5章の19節から21節のところで次のように記しています。5章19節から21節には、肉の業は明らかです。それは姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたようにここでお前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできませんとあります。キリストを信じる人であってもその魂の中にはこのような古い自我の性質が残っています。しかし聖霊を受け続けることによってキリストを信じる人の魂には新しい人格が形作られていきます。この聖霊による新しい人格の技をパウロは霊の実と呼んで、22節と23節のところで次のように記しています。22節と23節には、これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありませんとあります。でこれらの霊の実によってパウロはこの手紙の6章の1節と2節では、互いに重荷を担い合って罪に陥っている人を柔和な心で正しい道に立ち返らせるようにと進めていました。そして3節から5節では、自分が偉いものだとうぬぼれずに自分の責任を担って生きるようにと進めていました。そして5節の解き明かしをした時にお話ししましたように、5節の命名が自分の重荷を担うべきですという言葉は、新しい聖書の翻訳で、おのおのが自分の荷を負うことになるのですと翻訳されているように、元来は終わりの日における最後の審判を示す言葉でした。つまり最後の審判では一人一人が神様から責任を問われるのだから、神様の前にへり下って自分の責任を担って生きるようにということなのです。クリスチャンが良い行いをして生きるのは、聖霊によって愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制などが与えられているという根拠があるからですが、 それとともに終わりの日の最後の審判において永遠の命をいただくという目標があるからなのです。本日の聖書の箇所はクリスチャンが最後の審判において永遠の命をいただくという目標を目指して生きるべきであるということを具体的に教えています。まず最初の7節には思い違いをしてはいけません、神は人から侮られることはありません、人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのですとあります。思い違いというのは古い自我の思いや行いに従って生きてても大丈夫だという思い違いです。また神は人から侮れることはありませんというのは神様の裁きなどないと思って神様を侮ってはならないということです。そして思い違いをして神様を侮ってはならないことの理由が、人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるということなのです。この箇所のギリシャ語の原点を言いますと、人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのですという文の始めに、というのは何々だからですという意味のガルという接続詞が入っています。つまり人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのだから、神様の裁きなどないと思って神様を侮ってはならないという意味なのです。人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるというのは農業から出た格言です。でこの格言と同じような意味の教えは旧約聖書にも見られます。例えば旧約聖書の箴言の22章8節のところには、悪をまく者は災いを借り入れるとあります。箴言の22章8節に悪をまく者は災いを借り入れるとあります。また旧約聖書のホセア書の10章12節には、恵みの技をもたらす種をまけ、愛の実りを借り入れよという教えがあります。ホセア10章12節に、恵みの技をもたらす種をまけ、愛の実りを借り入れよとあります。つまり人は自分のした行いの報いを受けるということを種まきと借り入れの例えで表しているのです。パウロはこの格言を、古い自我に従って生きるのか、聖霊の導きに従って生きるのかという問題と結びつけています。そして8節で、自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取りますと述べています。でこの8節の分かりにくいところは、7節では格言が何を巻くかによって何を刈り取るかが決まるという意味で用いられていましたのに、8節ではどこに種を巻くかによって何を刈り取るかが決まるという意味の例えに変えられていることです。ですから厳密に言いますと、7節と8節の間には少し隙間があるのですが、どちらも広い意味で種まきのあり方によって何を刈り取るかが決まるということを述べていると解釈しますと、7節と8節はつながります。自分の肉に巻くものとは、古い自我に従って生きるもののことです。具体的に言いますと、19節から21節に記されていることをしているもののことです。そのようなものは最後の審判によって滅びを受けます。5章の21節でパウロは、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことができませんと記していました。 その21節の解き明かしの時にも申しましたが、このようなことを行う者という言葉はギリシャ語の動詞の現在形の分詞で書かれていて、聖書の研究者はこれを行いが継続的であることを表すと解釈しています。つまりこのようなことを行う者とは、神様の聖霊の導きに従うように努力していても、時々これらの悪徳に負けてしまうという人のことではなくて、いつもこれらの悪徳を行って生きている人のことなのです。で、そのニュアンスを生かすために、ある英語の聖書は、このように生きている人、those who live like this というふうに翻訳をしています。他方、霊にまくものというのは、聖霊の導きに従って生きるもののことです。で、具体的に言いますと、22節と23節に記されていることをしているもののことです。そのようなものは最後の審判において永遠の命を受けます。パウロは古い自我に従って生きる者が滅びに至ることを警告していますが、パウロの強調したいことは、聖霊の導きに従って生きる者が永遠の命を受けるという方でしょう。そこで9節では、たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば時が来て身を刈り取ることになりますと述べて、信徒たちを励ましています。この、たゆまず善を行いましょうと翻訳されている励ましのことは、日本語としてはわかりやすいのですが、ギリシャ語の原点では少しニュアンスが違います。ギリシャ語の原点では、善を行うことに疲れないようにしましょうと書かれています。で、英語の聖書も私が知る限り、そのように翻訳をされています。考えてみますと、私たちはしばしば善を行うことに疲れてしまうことがあります。互いに重荷を担い合って、罪に陥っている人と柔和な心で接することや、謙虚な思いで自分の責任を担って生きることを続けていると、いつまでこんなことを続けなければならないのか、もう十分に良いことをしたからそろそろやめてもいいのじゃないかと思うことがあるのではないでしょうか。ガラテの主教会の信徒たちにもそのような思いがあることを見抜いていたパウロは、善を行うことに疲れないようにしましょうと励ましているんです。そしてそれに続けて、飽きずに励んでいれば時が来て身を刈り取ることになりますと述べて、善を行うことの労苦がいつかは報われるということを保証しています。時が来て身を刈り取ることになりますというのは、これまでお話してまいりましたように、終わりの日が来て最後の審判が行われると永遠の命という報いを受けるということです。で、ただし報いと言いましても、今日の子供の説教でもお話しいたしましたように、私たちの行いと引き換えに当然に永遠の命という報いを受けることができるということではありません。私たちの善を行うことは全く不十分なのですが、それにもかかわらず神様は憐れみを持ってその不十分な行いを受け入れてくださり、恵みによって永遠の命という報いを与えてくださるということです。で、その恵みによる報いを目標にして、善を行うことに疲れることなく絶えまず善を行いましょうとパウロは勧めているのであります。で、しかし終わりの日の最後の審判と言われても、 そのようないつ来るかわからないものを目標にすることはできませんとおっしゃる方もおられるのではないでしょうか。そのような方にはこの世の人生が終われば善を行う労苦はなくなりますよと申し上げたいです。当たり前のことですが、私たちの人生の労苦はいつまでも続くものではありません。この世の人生が終われば人生の労苦も終わります。そして人に対して善を行うことに疲れたときには、その相手の人を見るのではなくて、相手の人を通して神様を見るようにいたしましょう。つまり相手の人を通して神様が今どのような働きをしておられるかに目を注ぐようにいたしましょう。例えば罪に陥っている人が身近なところにいたとします。で、そのような人に善を行うことは本当に疲れることです。で、しかし神様がその人に今どのような働きをなさっておられるかを注意して見ていますと、少しずつ悔い改めの方に導いておられるのか、それともますます悪くなる方へ行くままにさせておられるのかが見えてきます。神様がその人を悔い改めの方向に導いておられるということが分かれば、その人に善を行うことを続ける元気が与えられます。反対に神様がその人をますます悪くなる方へ行くままにさせておられるということが分かれば、その人は滅びに至る人かもしれないと見通した上で、その人の悪に巻き込まれないように距離を置いて善を行うことをしていくという気持ちの整理をすることができます。いずれにしましても、最終的には神様の裁きにお任せするという信頼に基づいて私たちは善を行っていくのであります。本日の聖書の箇所の最後の実節でパウロは、ですから今時のある間に全ての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょうと勧めています。時のある間という表現は旧説の時が来てという言葉を受けています。で、旧説の時が来てというのは最後の審判の時が来てということですから、時のある間は最後の審判までの時のある間ということでしょう。そしてそれは実質的には、先ほどお話ししましたように、この世の人生の間ということになります。で、この世の人生の間は善を行う時のある間です。それはいつか終わる貴重な時のある間です。ですから善を行っていつまでこのような疲れることをしなければならないのかと思うことはやめて、今は善を行うために与えられた限りある貴重な時間だという心構えで生活をしてまいりたいと思います。そしてパウロが、特に信仰によって家族になった人に対して善を行いましょうと進めていることを心に留めておきたいと思います。ガラテヤの諸教会において教えについての争いになったことは、これまで何度お話をしてまいりました。そのように互いに争い合っていた信徒たちに対して、パウロはお互いを信仰によって家族になった人々として見て、そして善を行いましょうと進めています。現代の教会におきましても、教えをめぐって争いが起きることはありますし、 例えば争いが起きなくても信徒同士の間で 100% 考えが一致するということはありません。ですから、もし違っているところだけに目を留めていますと、あの人の考え方はクリスチャンとしておかしいと言って互いに足を引っ張り合うことになってしまうでしょう。しかし、キリストを信じる者同士は神様の家族としてお互いに善を行ってまいりたいものです。最終的な裁きは神様がしてくださるのですから、悪い人の裁きは神様にお任せするようにしましょう。そして自分も最後の審判を受ける身なのですから、自分自身が永遠の命を受けることを目標にして、神様の聖霊の導きをいただいて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは良い行いをしようと思っても、私たちの魂の中には罪に染まった古い自我がありますので、良い行いをすることが難しく、また良い行いをしたつもりでも、それは神様の目から見るならば、さまざまな悪いことが伴っています。神様、そのような不完全な私たちの行いを、神様は憐れみを持って受け入れてくださって、そして恵みによって永遠の命という報いを与えてくださると約束をしてくださり、感謝をいたします。神様、私たちはこの地上の人生で良い行いをしたいと願い、それのように努力をしますが、しばしば疲れてしまって、もう良い行いをしようと努力するのは疲れてやめてしまいたいと思うことさえあります。神様、しかし神様ご自身がすべての人にそれぞれの導きを与えておられることを信じ、裁きを神様にお委ねして、私たちが善を行うことに疲れることがありませんように、私たちが永遠の命の実を刈り取ることができるように、神様に信頼をし、また神様に委ねて良い行いに励むことができるように力を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。